第3章、水分と食感、世界料理の構造地図より。この章を読み終えた後は、パスタからソースが滑り落ちたとき、揚げ物がカリッとせず油っぽくなったとき、カスタードが水を出したとき、パンが汁を吸いすぎてベタついたとき、煮込みが一つの料理ではなく、皿の上で別々に並ぶ二つの素材に見えたとき、どの水分の取引が失敗したのか、レシピが水分の4象限のどこに住むべきだったのかがパッと見てわかるようになります。 1. 食感は料理人が一番使えていない道具。レシピの書き方には静かな偏りがあります。ほとんどのレシピは何をするかを書いてくれます。切る、加える、煮る、混ぜる、休ませる。しかし料理がどう感じられるべきかを各工程の瞬間や口に入れた瞬間に書いてくれるレシピはほとんどありません。口は料理の最終審判者なのに、レシピでは客中扱いです。これが使えていない道具です。食感に注意を払う料理人は、レシピをなぞるだけの人が手にできない、もう一本の楽器を持っています。さらに水分に注意を払う料理人は、その食感を動かすレバーそのものを握っています。家庭料理での食感の失敗のほぼ全ては、突き詰めると、水分の取引が逆方向に進んだという一つの問題に行き着きます。とどまるべき水が動いてしまった、あるいは動くべき水がとどまってしまった。この章はそのレバーについての本です。水分のための小さな文法、4つの取引それぞれに一つのルールを導入し、ハンダースほどの異なる料理文化の名作料理が同じ4つの動きを使って舌の上では完全に異なる食感を生み出している様子を示します。この章は2つのことを同時にやります。第1に語彙を渡します。ウェットイントファット、ウェットイントドライ、ドライイントウェット、ドライイントドライ、もし一気自ら読み解ける4象限です。第2に原理を渡します。一度見えたらもう至るところに見えるようになる原理です。あなたが愛するほぼ全ての料理は同じフォークの上にカリッとした要素と柔らかい要素を少なくとも一つずつ持っている。食感のコントラストは飾りではない。第1章で味付けは順序である。第2章で油は独立した3つの仕事をしているを学んだなら、この章は水分は取引であるを教えます。料理のあらゆる工程は水をどこかからどこかへ動かしているか、動かないように抑えているかのどちらかです。取引の名前を呼べるようになれば失敗の名前も呼べるようになり、失敗の名前を呼べるようになれば修正できるようになります。 2. 水分の3つの仕事。水分は油と同じく1つの仕事だけをしているわけではありません。その仕事を取り違えることが家庭料理で食感が崩れる最も多い原因です。ハイドレーション、水は構造を可能にする。私たちが食べ物として認識できる食材のほとんどは特定のレベルまで水を吸ったからその姿でいられます。パンは小麦粉が乾燥重量の約 65% まで水和されたもので、それより低ければクラッカーになり、それより高ければ生地ではなく液体です。米は炊飯中におよそ自重の 2.5 倍の水を吸い、硬い粒からふっくらした粒に変わります。カスタードは卵が乳製品を吸い、タンパク質が密集して結合することで固まります。パスタはセモリナ粉が乾いたでんぷんに水を取り込み、グルテンが膨張することで茹で上がります。水は素材が料理になれるレベルに達するまでの水分の取引です。水を間違えるとその後のすべての工程が問題を増幅します。水不足の生地は伸びず、水過剰の生地はカリッとならず、戻し不足の干し椎茸は袋の中の味しかしません。水のルール、ほとんどの素材には水の目標値があり、レシピを始める前にそれを知っておくべき。パン職人は水率を知っていなければならないので知っています。家庭料理ではほとんどの人が水をレシピに従えば自動でついてくる副産物として扱います。レシピが間違っているとき、小麦粉が違うとき、空気が乾燥しているとき、何を調整したらいいか手がかりがありません。ディストリビューション、分配、水を行くべき場所へ運ぶ。素材が正しい水分量に達したら、料理人の次の仕事は その水を料理全体にコントロールしながら行き渡らせることです。リゾットは長い分配の連鎖です。米がブイヨンにデンプンを放出し、ブイヨンが放出されたデンプンを料理全体に運び、料理人のかき混ぜが分配を均一に保ちます。煮込みはゆっくり版の同じ考えです。タンパク質と野菜のそれぞれが水を放出し、放出された水が脂溶性のアロマを共通の層に運び、結果として個別の具材プラス味のついた水ではなく、一つの統合された液体が生まれます。分配の失敗は微妙です。煮込みが技術的には完璧に火が通っているのに、まだまとまっていないと感じることがあります。各素材がそれぞれの水分プロファイルを保ったまま、誰も他の素材や味を運ばず、皿が料理ではなく素材のリストに読めてしまいます。修正はほぼ常により長く、より穏やかな調理です。塩を増やすことでも、油を足すことでも、何かを加えることでもありません。時間こそが分配の道具です。分配のルール、料理の中の水分は複数のプライベートな層ではなく、一つの連続した層になっているべき。皿がリストに読めるとき、水はまだ箸をかけていません。リテンション、保持、水分をとどめるべき場所にとどめる。第三の仕事は、ほとんどのレシピが最もうまくかけていない仕事です。焼きすぎないでは、メカニズムを書いた保持のアドバイスです。鍋の前で何をしたらいいかを決めるときには使えません。メカニズムはこうです。タンパク質繊維は熱で締まり、締まると水を絞り出し、肉から出てしまった水は元に戻すことができない。構造的に火が通ったと絞り始めたの間の小さな窓があり、そこを過ぎたら肉は乾き、世界中のどんなソースも救ってくれません。ソースはすでに水を失った筋肉の外側に乗っているだけだから。保持の失敗は最も目に見えます。灰色でパサパサの鶏胸肉、カスタードから元の卵に戻ってしまった失敗作、油をすべて鍋に出してから繊維だけになった煮込みの子羊。どの場合も料理人がタンパク質を保持の窓を越えて加熱しています。保持のルール、すべてのタンパク質にはこれを超えたら水分が不可逆的に失われる温度がある。その温度かそれ以下で止める。鶏肉なら元の中心温度74度あたり、これは安全温度でもあるので、水分のルールと安全のルールが一致します。サーモンの場合は、食感の窓、料理人がどの口当たりに仕上げるかを決める温度帯が、およそ50度から60度の間にあり、その窓の中では、数度ごとに食感が意味のあるレベルで変わります。サーモンの安全に関する判断は、仕入れと提供する相手に依存する別の話題で、この章の範囲ではありません。卵なら白身が62度、黄身が70度で固まります。多くの牛肉の部位は55度から5度刻みで、質感が意味のあるレベルで変わります。これらの数字は恣意的ではありません。水分の取引が傾く臨界点です。3、水分の4象限、失敗マップ。この章で一つだけ覚えておくとしたら、この図にしてください。料理とはほぼ、濡れたものと乾いたものを隣に置く作業です。両者は水分を取引します。問題はいつも同じです。水分はどちらに流れるのか、そしてそれは自分が望んだ方向だったのか。可能性は4つ、3つはうまくいきます。1つはほぼ確実に失敗します。ウェットイントファット、失敗。濡れた素材を熱い油に入れる。濡れた素材を熱い油の中に下ろすのは小さな爆発です。表面の水はミリ秒単位で水蒸気に変わり、その水蒸気が油の滴をフライパンから持ち上げ、素材が非常に濡れていれば、油水蒸気の海面はキッチン全体に届くほど勢いよく跳ねます。やけどしなくとも素材の濡れた表面は熱を吸うのではなく、ずれて移動した油でコーティングされる状態になり、表面に残った水が沸騰し終わるまで100度を超えられないので、皮は形成されず、結果は油っぽく、色は薄く、ぐったりした料理です。これは多くの家庭料理人が直感では分かっているのに名前を呼べない失敗です。魚をフライパンに入れたら灰色で油っぽくなった。洗ったままのブロッコリーを焼こうとしたけど何も起きなかった。どちらもウェットイントファットです。修正はロマンティックではありません。油に触れる前に表面を乾かす。ペーパータオルで十分。野菜なら塩を振って休ませて水を出す方法も有効。鶏皮なら冷蔵庫で一晩交換するのがベスト。 原理はどの場合も同じ。油に触れる表面は、フライパンの周りの空気に触れる表面よりも乾いているべき。
濡れた素材を乾いた表面に置く。濡れた素材が乾いた表面に出会うのは、料理の中で最もきれいな動きの一つです。熱い石の上に置かれた生地。怒り狂うほど熱いフライパンに落とされた生地。乾いた底のスキレットで焼き付けられる濡れた煮込み肉。乾いた表面は蒸発でほとんどエネルギーを失わずに、熱を素材に伝え、接触点の水は瞬時に乾いた空気の中に蒸発し、素材は料理人が求めていた焼き色、カリッとした層、香ばしい層を育てます。カリッとさせると、焼き目をつけるという料理の二大動作は、両方ともこの証言に住んでいます。家庭料理で最も過小評価されている技法もここにあります。冷たいタンパク質を冷たい乾いたフライパンに入れて両方を一緒に温める。フライパンは乾いている。タンパク質は温度が上がるにつれて自分の水を鍋に出す。その水が蒸発する。タンパク質は今や自分が出した油の上に座り、皮が形成され始めています。これを最もよく教えてくれるのはベーコンですが、鶏もと、ソーセージ、カモ胸肉でも同じ。ルールは同じ。乾いた表面、濡れた素材、電動が仕事をする。ドライイントウェット、吸わせる。乾いた素材を濡れた環境に入れる。乾いた素材を濡れた環境に下ろすと、水輪の目標値に達するまで水分を吸います。これがすべての煮込み、すべてのシチュー、すべてのリゾット、すべての米の炊飯、すべてのパスタ茹で、すべての漬け戻しの基礎です。ここで、料理人がコントロールする変数は速度です。熱い水は乾いたでんぷんに早く入ります。冷たい水はゆっくり。酸性の水、マリネ液の酢、煮込みのトマトは普通の水とは違う速度。塩水は場合によっては早く、場合によっては遅くなります。速度を知っている料理人は干し椎茸を20分で生きた味にすることもできます。熱湯、上に重しを置いて沈める。し、干物の魚を3日かけてゆっくり戻すこともできます。冷水、毎日交換。ドライインとウェットの証言は、世界中のスロークッキングの大半が住む場所でもあります。豆、雑穀、硬い穀物、繊維の多い野菜、コラーゲンの多い肉の部位。どれも何時間も、時には何日もかかるドライインとウェットの変換です。報酬は、キマチでは絶対に出ない食感です。ドライインとドライ、ほぼ確実な失敗。乾いた素材を乾いた表面に置く。乾いた素材が乾いた表面に出会い、間に水分が介在しない場合、ほぼ確実に失敗します。乾いたフライパンに投げ込まれたパンは、すぐにクラッカーになります。乾いた鍋に入れられた酢のパスタは焦げます。乾いたスキレットに投げ込まれた米は、数秒で焦げます。理由は蒸発で熱を吸ってくれる水分がなく、熱を均一に分配してくれる連続した液層もないため、素材の表面が中心が火が通り始める前に焦げる温度に達してしまうからです。ほぼと書いたのは仕事をしています。スパイス全体のロースト、ナッツのドライロースト、パスタを熱いフライパンで先に傘入りしてロースト風味をつけてから茹でる。フィレウアの天才。これらは、ドライインとドライ証言への意図的で制御された遠征であり、料理人が基地の時間窓の中で特定のメイラード反応を狙っているから成立します。それ以外の場合、ドライインとドライは家庭料理人が即興で陥る失敗のパターンです。 4. 水分の家族。料理の家族ごとに水分問題の解き方は異なります。語彙は変わります。文法は同じです。セット家族、水分を構造に閉じ込める。カスタード、クネル、ムース、パンナコッタ、スフレ、茶碗蒸し、フラン。それぞれが水分をタンパク質、デンプン、空気の構造に閉じ込めて、皿の上で形を保てるようにしたものです。技術的な動きはすべてに共通。構造化エージェント、卵、ゼラチン、デンプンを含む液体を、エージェントが固まる温度まで上げ、塊が完成するまでそこで保ち、その後、構造が締まりすぎて液体を絞り出す前に加熱を止める。ここでの失敗はオーバーシュートです。カスタードを30秒余分に保つと、タンパク質が絞られて水が出ます。 茶碗蒸しを攻撃的に蒸すと巣が立ちます。フランを熱すぎるオーブンで焼くとラメ菌から引き剥がれてジグザグの破断面ができます。どれも保持のルールが破られた状態。構造が水を中に保てる瞬間を過ぎてしまった。ドレイン家族、加熱前に水分を抜く。ヨーグルトチーズ、ラブネ、水切りリコッタ、塩で締めたナス、桟敷用の塩切りキュウリ、ブランダードドモリュー、バッカラマンテカート。どれも料理人がやりたいことに対して水分が多すぎる素材から始まり、最初の動きは熱が来る前に水を抜くことです。ドレイン家族は水分イコール風味の濃縮の関係が最も明確に見える場所です。水を切ったヨーグルトは元のヨーグルトよりヨーグルトの味が濃い。塩を出したナスはナスの味が濃い。ブランダードは塩漬けのタラをリハイドレートして塩で濃縮された風味を料理全体に分配するための料理で、リハイドレートなしではタラは密度が高すぎて食べられませんが、料理全体の理由は塩漬けのタラの保存された風味です。料理人の道具は塩、重し、布。料理人の時計は忍耐。水切りの操作はほぼ常に予想より長くかかり、近道は中途半端に水が抜けたこちらでもあちらでもない状態を生みます。キャリー家族、水分を素材感のキャリアに使う。スープ、ソース、ブレゼ、シチュー、リゾット、ジュ、グレービー。水分は料理の別々の構成要素の間で風味を運ぶ媒体です。料理人の仕事は抽出、煮詰め、乳化を通じてキャリアを十分にリッチにし、それが素材を一つの料理に橋渡しできるようにすること。ここが分配のルールが最も重要な家族です。技術的には出来上がったスープでもまだまとまっていないと感じるものは素材を加えるのではなく、キャリアにもっと時間を与えて修正します。味が薄いソースは普通キャリアが希薄すぎるからで、修正は煮詰めであって味付けの追加ではありません。リストに読める煮込みはキャリアが箸をかけなかった煮込みです。スポンジ家族、乾いた素材が水分を飲む。ソースを吸うパン。パスタが飲むパスタの茹で汁。ドレッシングで膨らむブルブル。クスクス、米、干し椎茸、ミートボールに入れたパン粉。クロックムッシュ。料理の正体はもしなければ行き場のないソースの構造的足場として働くパンです。ここで料理人がコントロールする変数はタイミングです。早すぎるタイミングで足されたスポンジは煮込みをスープに変えます。遅すぎるスポンジはまだ飲んでおらず料理から浮いて読めてしまいます。古典的なイタリアのタスタリゾッターター、乾燥パスタをソースの中で仕上げて茹でながらソースを飲ませるはスポンジ家族を意図的に使った代表例です。パンやパン粉をとろみ剤として使う方法、スペインのサルモレホ、トスカーナのパッパアルポモドローも同じ。古いパンが水分の足場と料理の本体の両方になります。クリスプ家族、水分を早く追い出す。揚げ物、ブリスター、膨れ上がった皮、焼き目のついたおやきの底、焼いた鶏皮、ホタテのソテーの表面。料理人の仕事は薄い表面層から水分を可能な限り早く追い出しつつ、内部の水分はレシピが望むレベルに保つこと。報酬はコントラスト。カリッとした層の下に柔らかい内側。クリスプ家族は次のセクションで扱う食感コントラストの原理を最も信頼できる形で教えてくれる家族です。5. 食感コントラストの原理。愛している料理を12個紙に書き出してみてください。文化を超え、世紀を超え、調理スタイルを超えて具体的に書く。特定のローストチキン、特定のカルボナーラ、特定のフォーのボール、思い出のクロックムッシュ、アナトリアのマンティ、テクスメックスのカルニタスタコ、ブルターニュのガレット、カントンのローストガチョウ。それぞれについて皿の上のすべての食感要素を列挙し、各要素をカリック、柔らかい、クリーミー、繊維質、クランチー、液状のラベルで分類してください。パターンはすぐに見えてきます。あなたが名前を挙げられる名作料理はほぼすべて同じフォークの上に少なくとも一つのカリック、クランチーと一つの柔らかいクリーミーを持っています。クロックムッシュ、カリッと焼けたパン、柔らかい溶けたグリュイエール、下にクリーミーなベシャメル、カルヌタスタコ、 肉の縁のレースのようなカリ、柔らかい内側、クランチーな生玉ねぎ、液状のライムジュースとサルサ、カルボナーラ、柔らかいパスタ、カリッとしたグアンチャーレ、液状の卵チーズソース、クランチーな黒胡椒。4. テーブルで加えるクランチーなタイバジルともやし、柔らかい米麺、液状のスープ、繊維質の牛のすね、ローストガチョウ、カリッとした皮、柔らかい肉、空洞に染み出た液状の油、切り分けた時の繊維質の繊維。これは偶然ではありません。口はコントラストに興味がある。一種類の食感だけの料理は、どれほど完璧に作られていても、三口か四口で口を疲れさせます。対照的な二つの食感を持つ料理は、皿全体を通して興味を持続させます。これがレシピ通りに作っているのに、なんだか退屈な家庭料理の正体です。食感のモノカルチャーになっています。オールクリーミー、オールソフト、オール繊維質、オールカリッと。レシピは料理人にコントラストを作れとは要求していません。中心要素を調理することだけを要求しています。修正は小さい。別の口当たりのクランチーガーニッシュ、別の口当たりのクリーミーな一さじ、別の口当たりの酸味のフィニッシュ。料理が行き帰ります。食感コントラストにはもう一つの暗い理由もあります。鮮度のサインとして、口が最も強く使う信号の一つだからです。すべての食感が同じ料理は、たとえ実際は新鮮でも古く読めます。鋭いコントラストを持つ料理は、たとえほとんどが昨日作ったものでも新鮮に読めます。レストランはこれを常に利用しています。家庭料理人も同じ習慣を持つだけで利益を得られます。この章末のダイアグラムと表のセクションにある、食感コントラストインベントリは12の料理を要素ごとに歩く演習です。この本の中で最も役に立つ単独の演習です。6カタログから引いた実例。サイトのレシピが以下で参照するすべての料理を提供しています。このセクションの目的は水分の分法が実際の料理に対してどう読めるかを示すことです。生の乳化における水コントロール I よりは料理人が熱なしで行う水分の取引です。卵黄はおよそ半分が水、残りが脂質とタンパク質、そして両層をつなぎ止める天然の乳化剤、特にレシチンです。オリーブオイルはほぼすべてが油です。料理人の仕事は卵黄の水層を何百万もの油滴の中に分散させるよう促し、2層だったものをスプーンの上で一層のクリームに読めるようにすること。料理人がコントロールする変数は油を加える速度です。早すぎれば水層が追いつかず乳化が壊れます。十分に遅ければ卵黄の水は新しい油が加わるたびに小さな滴に引き分けられていきます。アイオリは水分の教訓を最も純粋な形で教えてくれます。料理が成立するのは料理人が水と油の自然な分離傾向に逆らって両者を一つの層に保ったからだけです。生卵黄の安全についての補足。妊娠中免疫が弱い方、高齢者、幼児には低温殺菌卵黄を使うのが安全側です。は第2章パラグラフ4を参照してください。ブランダデデモリュー、火が通った魚から水分を引き出す。ブランダードは塩漬けダラの水を変えながら2日かけて塩抜きをし、軽く煮て、ニンニク、オリーブオイル、バンによってはジャガイモと一緒に叩いて、タラの繊維が十分な水分を放出して、クリーミーで濡れる食感を持つようにした料理です。家族とのセットで、あるいは家族の両方に住んでいる料理。塩抜きはタラの水分レベルをリセットする長い水切り作業で、最後の叩く工程は、タラの筋肉内水分を油に向かって制御放出してスプレッドを作る工程です。正しく処理された塩漬けダラで作ったブランダードは他の何にも似ていない味がします。生ダラで作ったブランダードはクリーム状にした魚の味、まあまあですが印象に残りません。料理は48時間にわたる水分の取引です。茶碗蒸し、カスタードに閉じ込められた水分。茶碗蒸しは家族の最も軽い表現です。 卵を卵1、だし3程度でだしと泡立て、滑らかになるまでこし、蓋をした湯飲みで穏やかに蒸して、タンパク質が固まるまで火を通します。正しい茶碗蒸しは、スプーンに従う絹のようなセイボリーとして読まれ、だしのうまみを口の中に放ちます。失敗モードはオーバーシュート。攻撃的に蒸すか、長すぎる時間を置くと、タンパク質がだしを絞り出して、湯飲みの底に水たまりを作ります。食感は絹からスクランブルへ。修正はより穏やかな蒸気、コントロールされた時間、爪楊枝が透明に抜けた瞬間に湯飲みを取り出すこと。おけゆ、食感の目標がレシピそのもの。おかゆは米を自重の5から10倍の水でゆっくり煮て、米粒が吸えるだけ吸い、周りの液体に崩れ始めるまで作る米のかゆです。食感の目標が料理の全ポイントです。米はもう米ではなく、水はもう水ではなく、両者が一つのクリーミーな層になっていて、健康な時は慰めの食べ物として、体調が悪い時は栄養として読まれます。この料理はドライインとウェットのルールを教えてくれます。低速度の晩、冷水からごく一杯、2時間が最も絹のような食感を与えます。高速度の晩、熱湯から強めの呼び40分は、より明確な粒の輪郭をより薄い液体に与えます。同じ素材、2つの異なる料理、料理人は速度を選ぶことで料理を決めます。ピュレの水分を構造要素として使う。フムスは、ひよこ豆のでんぷんがタヒニオイルの周辺にどれだけ放出されたかで、クリーミーさが決まるピュレです。料理人がコントロールする変数は、ひよこ豆をどれだけ長く茹でたか、長いより多くのでんぷん放出、よりクリーミーなピュレと、ひよこ豆がフードプロセッサーに入るときにどれだけ温かいか、温かい、でんぷんと油がより容易に乳化する。冷たい状態でパルスにかけた缶詰のひよこ豆で作ったフムスは、ざらつき、分離した味がします。重曹を加えて余計に40分茹でたひよこ豆を、まだ温かいうちにタヒニと氷水でピュレにしたフムスは、レバノンのカフェで味わったことのある家庭料理人がなかなか再現できない絹のような滑らかさを達成します。違いは完全に水分の分配の選択です。シナモンロール、生地の水分 VS、フィリングの水分 VS、グレーズの水分。優れたシナモンロールは3つの水分層を持ち、すべて違います。生地はソフトで濃厚なパンの食感まで水和されている。高水分だが、グルテンで束ねられているので、濡れたのではなくふわふわと読まれます。フィリングは、バター、砂糖、シナモンで、焼成中に液化して、内側の渦に部分的に染み込みます。水分がフィリングから弾向きに短期間だけ移動し、その後、ロールが冷えると砂糖が再濃縮することで、再び固まります。グレーズは上に乗ったソフトなアイシングで、ロールが冷えるにつれて、ゆっくりと上面に染み込み、3番目の水分層、甘く、ほぼ滴る、を追加します。失敗するシナモンロールはほぼ常にこの3層のうちの1つが間違っているからです。グレーズが多すぎるとロールの上がベタッとします。フィリングが少なすぎると渦が乾いたパンに読めます。一次発酵不足の生地は全体が固く感じられます。3層すべてを正しく揃えると、一口は3つの異なる水分読みが同時に起きている完璧な断面になります。パジョン、カリックではなく、柔らかカリック。韓国のスキャリオンパンケーキは、英語のレシピでは広くカリッとしたパンケーキと説明されます。その説明は料理を過小評価しています。正しく作られたパジョンは柔らかカリックです。パンケーキの内側は卵小麦粉の生地と青ネギとシーフードの水分を保持し、フライパンに接する表面は制御されたウェットインとドライの変化を経て、脆いレース状のクラストを作ります。一口は同じ口の中でカリッとした縁とクリーミーな中を経験します。最後までカリッとなパジョンは焼きすぎです。料理人が表面の水分と一緒に中の水分まで追い出してしまい、料理がクラッカーになっています。修正はより高い熱、より短い時間、そして水分の取引が正しい深さで止まることを信頼すること。クロクモンセア、水分を吸収する足場としてのパン。クロックムッシュはスポンジ家族の最も純粋な姿です。2枚のパンでハムとグリュイエールを挟み、組み立てられたサンドイッチはベシャメルと2層目のチーズで覆われ、 上が濃く焼けてカリッとするまで焼かれます。グリルされます。
焼成中、ベシャメルと内側のチーズは両方とも溶けて部分的にパンに染み込み、パンは水分を所定の位置に保つ構造的な足場として働き、そのあたり表面はクラストを発達させます。
薄く柔らかいスーパーのサンドイッチパンで作ったクロックムッシュは染み通ってドロドロになります。
古くなった密度の高いカントリーブレッドで作ったクロックムッシュは水分を正確に必要な場所に保ちます。
料理は正しいスポンジなしには成立しません。
よくある誤解、焼きすぎないでは水分のアドバイスではない。
それはほぼ水分のアドバイスではありますが、メカニズムを書いているため、今フライパンの前で何をしたらいいかを決める瞬間には使いません。
メカニズムはタンパク質繊維がある温度を超えると水を絞り出す。
メカニズムの径、その温度より下に長く保てれば水分を失わずに安全にタンパク質を調理できる。
低温長時間調理、スービット、低温オーブン、穏やかなブレゼは凝った料理ではありません。
水分保持のルールを中心に再設計された料理です。
クリスプは水分の不在ではない。
本当にカリッとした食べ物は内部に水分を持っていて、表面にだけ水分がないだけです。
ポテトチップスは全て乾いている。
しかし、完璧に揚がった鶏もては、皮はカリッとして、肉はジューシー。それが料理人がそもそも揚げた理由です。
クリスプ家族での料理人の仕事は、内部が加熱しないうちに、表面の水分を十分早く追い出すこと。
塩は、どこでも水分を引き出すわけではない。
塩は、いくつかの素材、きゅうり、ナス、キャベツ、場合によってはキノコで水分を引き出します。
塩が浸透圧の勾配を作り、細胞膜から水を引き出すからです。
塩はすべての素材で水を引き出すわけではありません。
塩を短時間振った肉は、実は水分をよりよく保持します。
溶けた塩が筋肉のタンパク質を再配置して、より多くの水を保持できるようにするからです。
塩は水分を引き出すという民間知識は半分正しく、半分は省略されているため危険です。
水だけが水分ではない。ワインは水分、だしは水分、オリーブオイルの水層は水分、エキストラバージンオイル中に分散している少量の水が熱いフライパンとの相互作用に貢献する。
トマトはほぼ水分、固体に見える時でも、玉ねぎは調理開始の最初の10分で膨大な量の水分を放出します。
水だけで考える料理人は、自分の台所のほとんどの水分の取引を見逃します。
液槽を今その時にどんな形であれ考える料理人は、はるかに正確な絵を得ます。
クリスピは技術ではない、結果である。
これは最も多い初心者の言語パターン、カリッとさせたい。
クリスピは正しいウェットインとドライの取引をセットアップした時に得られる結果です。
料理人は結果ではなく取引で料理を記述する必要があります。
皮をカリッとさせたいは、乾いた表面、熱いフライパン、十分な時間の3つが揃っているかという質問を要求します。
3つが正しければ皮はカリッとします。1つが間違っていればどれだけ望んでも助けてくれません。
8、料理人の視点。30年料理を続けてきて最も残った食感の教訓は最も小さな教訓でもあります。
それはこうです。ガーニッシュはガーニッシュではない。ガーニッシュは料理の中に入れ忘れた食感だ。
料理学校の学生が中もクリーミー、縁もクリーミーな料理を盛り付けて何が足りないかと聞かれた場合、正直な答えはほぼ常に異なる口当たりの何かです。
揚げたケッパー数通、トーストしたナッツの小さじ1、
料理を仕上げた油でフライした香ばしいパセリの数葉、
フルールドセルの一つまみ、
塩がソースに溶け込むのではなく3つの粒として届く。
これらは装飾ではありません。
最初の食感を味わえるようにする2番目の食感です。
生きている料理を一貫して生み出すプロのキッチンはこれを考えなくてもやっています。
ガーニッシュステーションは食感ステーションです。
盛り付けの瞬間に異なる口当たりを一つ追加するという習慣を借りる家庭料理人は、技術や素材をアップグレードする前から家庭料理とレストラン料理の間のギャップの大半を埋めます。
あまり言われない系もまた真です。
持っていない食感を偽ろうとする料理よりも、自分が何であるかについて 食感的に正直な料理の方が満足感が高い。正直にざらついていて新鮮なニンニクの味がする家庭のフムスは、永遠に達成できないレストランの食感を必死にブレンドしようとする家庭のフムスより美味しい。食感が料理のアイデンティティの一部であって欠陥ではないという小さな謙虚さの認識が、料理に自分自身であって良いと許します。食感は季節性が最も直接的に現れる場所でもあります。夏のトマトは冬のトマトには絶対に出せない柔らかな水分を持っています。
春のアスパラガスは、12月のアスパラガスが失ってしまった繊維質のクランチを持っています。
食感に注意を払う料理人は、副産物として季節性にも注意を払うことになります。旬を外した素材の食感の崩壊が、その素材が今のこの瞬間に間違っていることを示す最初のシグナルだからです。
ダイアグラムと表、提案、水分の4象限、0時の料理をカクセルに配置した、読者がリファレンスとして手元に置いておくための1枚の 2×2 グリッド。各象限、表面が乾いている、素材が乾いている、ドライインとドライ、素材が濡れている、ウェットインとドライ、表面が濡れている、ドライインとウェット、吸わせる、素材が濡れている、ウェットインとファット。それぞれの象限に、例えばスパイスのロースト、ブレゼ、シチュー、リゾット、米などの料理を配置します。読者がこの4象限を内在化すると、任意のレシピの工程を読んで、ここでどの取引が起きているのか、各素材の表面状態は取引を成功させるためにセットアップされているのかと問えるようになります。食感コントラストインベントリー、12の料理を要素ごとに、横軸に12のよく知られた料理、縦軸に食感カテゴリーを並べた表、各セルにその食感の役割を埋める要素を書く。料理、カリッと、柔らか、クリーミー、クランチー、液状、カルボナーラ、グアンチャーレ、パスタ、卵チーズ、黒胡椒、パスタの茹で汁、クロックムッシュ、焼けたパン、溶けたグリュイエール、ベシャメル、アリ、出てきたバター、カルニタスタコ、肉の縁、肉の中身、アリ、生玉ねぎ、サルサ、ライム、テーブルでのハーブ、米麺、アリ、もやし、スープ、ローストチキン、皮、胸肉、鍋汁、桃の油、ミラノ風リゾット、アリ、米粒、でんぷんの波、アリ、ブイヨン、シーザーサラダ、クルトンの芯、ドレッシング、パルメザン、アリ、茶碗蒸し、卵カスタード、アリ、だしのプール、キノコのラビオリ、アリ、パスタプラスフィリング、キノコの中身、アリ、焦がしバター、クラブケーキ、パン粉の縁、カニの中身、アイオリ、アリ、パジェオン、エミクシ、アルネギ、スケダレ、フムスプラス温かいピタ、ピタの縁、ピタの中、フムス、アリ、オリーブオイルのプール。読者へのお誘いは、自分の好きな料理を3つ、同じ表に書き込み、空欄になったセルを見つけ、その料理は欠けている食感があると、良くなるか、と問うこと。これは本書の中で最もレシピに近いものです。10まとめ、水分は状態ではなく、取引である。料理のあらゆる工程は、水をどこかからどこかへ動かしているか、動かないように抑えているかのどちらか。4つの取引、ウェットインとファット、ウェットインとドライ、ドライインとウェット、ドライインとドライが、これから行うほぼすべての料理の動きをカバーする。水分の3つの仕事、水は、分配、保持。まあ独立している家庭料理での失敗のほとんどは、3つの仕事のうち1つだけが間違っていて、他の2つは正しい状態。食感のコントラストは飾りではない、構造である。あなたが愛するほぼ全ての料理は、同じフォークの上に少なくとも1つのカリッとした要素と、1つの柔らかい要素を持っている。そのギャップを埋める家庭料理人は、家庭料理とレストラン料理の間のギャップの大半を埋める。5つの水分の家族、セット、ドレイン、キャリー、スポンジ。日本料理と地中海料理ほど異なる文化に共通の文法を与える。カスタードとブランダードは反対方向から同じことをしている。リゾットとクロックムッシュは、両方とも飲みたがる素材を介して水分を運ぶキャリアである。料理を5つの家族のどれかに属するものとして読める料理人は、料理が半分も火が通る前から、
その失敗モードを予測できる。触感は料理人が一番使えていない道具であり、それに注意を払う料理人は無料でもう一本の楽器を手に入れる。